萩原朔太郎作。詩の翻訳について。宮森朝太郎氏の英訳した俳句は、外国で非常に好評だそうであるが、その訳詞を通じて外国人が果たして何を感銘したものか疑問である。おそらくは歌劇帝を見物して日本人を理解したという程度であり、俳句を俳諧として解釈した程度であろう。多くの場合に外国人に公表される日本のものは、真の純粋の日本ではなく、彼らの藤山や芸者ガールの概念性に矛盾なく調和して入りうる程度の天ぷらフライ式のエセ日本である。真の本当の日本のものは彼らに理解されないことから、かえって退屈されるばかりである。宮森氏の翻訳が西洋で受けてる理由も、おそらくそれが俳諧的俳句であるためかもしれないのである。小宮豊隆氏は、翻訳の不可能を冷笑するため、次の宮森氏の訳句を引例している。The ancient pond, a frog plunged splash. 古池や飼わず飛び込む水の音。小宮氏は言う。俳句の習字的重心となっているものは、古池屋の屋というごとき切れ字である。この場合での屋は、対象としての古池がずっと以前からそこにあったという時間的経過と、実在的な恒久観念と、合わせてそれに対する作者の主観的考えとを表示している。句は、その切れ字で分離されており、以下の飼わず飛び込むは目前の現実的印象を表現している。そしてこの現実的印象としての瞬間が恒久的実在の古池の中に消滅することによって、芭蕉の観念する無の静寂感が表現されるのである。しかるに宮森氏の訳ではこの矢が感嘆符の符号によって書かれてる。外国語の感嘆符は単なる感嘆詞の符号であるから、それによって原詞の時間的観念や実在的観念を表示することはできない。俳句における切れ字の矢は非常に豊富な内容を持つ複雑な言語であって、外国語における感嘆符のごとき単なる感嘆詞の符号ではないのであるから、この点の訳が第一に不完全だというのである。次になお小宮氏は言語の連想性について述べている。すなわち例えば古池という言葉は日本人の連想からは直ちに古い寺院の池や庭園などにある漢画で苔むした小さな溜め水の池をイメージするが、湿気のない西洋にはそんな古池がないのであるから、西洋人のこの語から連想するイメージは、アルプスやスイスの山中などにある清明に澄んだ大きな湖水であるだろう。そんな池へカエルが一匹飛び込んだところで、何の詩種も意味もあるものか。かつカエルという動物は、日本人にとっては特殊の俳味的詩種を持っており、夏の自然を背後に感じさせるような季節感をさえ有しているが、西洋人にとっては何ら特殊の連想がなく、食用ガエルの集会を思い出させるくらいのものであろう。してみれば、こうした翻訳を通じて、外国人の俳句から受け取る印象は不可解以上に想像ができないと結論している。小宮氏の説はむしろ常識的にさえ当然の整理であって、これが文壇に問題を起こしたのがむしろ不思議なくらいである。僕のごとき外国語に知識のない人間が読んでさえ、条例のごとき英訳で芭蕉の俳句が訳出されてるとは思えない。正直に告白すると、こうした訳を読んで滑稽になり、いつも失笑を禁じ得ないのである。 しかもこれが語学者として名声の高い宮森氏の訳であり、内外ともに最近の名訳として公表されているのを見てはいよいよもって詩の翻訳の不可能性を痛感する次第である。花の雲、金は上野か浅草かという句をかつて昔ある人が次のように英訳した。 The crowds of flowers. Where is the bells from? 上野 or 浅草。西洋人がこれを読んで葬式の鹿と反問した。奇抜なので聞いてみると、なるほど、もっともの次第であった。すなわち花という言葉は日本人の読者にとって直ちに桜花を連想させるのに、西洋人の読者にとってはダリアやチューリップやシネラリアを連想させる。そこでクラウズ・オブ・フラワーズはそうした西洋草花の群生している花壇か、もしくは花輪や花束の集団をイメージさせる。また金という語は日本人にとっては仏教寺院の幽玄な梵鐘を連想させるのに、西洋人にとっては八祖教寺院の賑やかな開運的ベルを連想させる。そこで今この訳詞を読んだ西洋人の心象には、八祖教寺院のベルが鳴ってる町の通りを美しい花輪や花束の群れが雲のように行列してゆく光景、すなわち葬式のイメージが浮かんだのである。ゆえにこの俳句をもし正当に訳そうと思うならば、花は英語のフラワーズではなくして、日本語花という語をそのまま言語で用いる必要がある。また鐘はチャイムスやベルズでなく、日本語の鐘でなければいけない。すなわち要するに、原詩を言語で示す以外に翻訳は絶対不可能だという結論になる。翻訳の可能性がある俳句は連想の内容が極めて少なく、詩種が希薄である代わりに理知的の説明を内容に有する俳句だけである。例えば芭蕉の句で、物言えば唇寒し秋の風、武尊の句で、負けまじき相撲を寝物語かなの類、特に中んずく加賀の千代女らによって代表される人情的月並み俳句である。千代女のとんぼ釣り、今日はどこまで行ったやら、身にしみる風や障子に指の跡、朝顔に鶴瓶取られてもらい水等の句は、言葉のイメージやビジョンから来る詩種でなくして、人情的な内容から来る興味を主としたものであるから、この種の句ならば翻訳を通じて外人に理解させることができるのである。故小泉八雲のラフカジオハーン氏は、日本人と日本の文化に対する唯一の最上の理解者であったけれども、詩の鑑賞をもってしてもその愛読された俳句の程度は情景した加賀の千代の人情的月並み俳句にとどまっていた。いわんや日本に居住することなく、日本の文学を全く読まず、日本について知るところのほとんどない一般の欧米人が、宮森氏の訳を通じて芭蕉らの俳句が分かりうる道理はない。おそらく彼らが翻訳を通じて古池屋などの俳句から感じるものは、花の雲の句を葬式の詩として感心した外国人と同じく、原句の詩種とは全く違った別のビジョンに、彼ら自身の主観した東洋的エキゾチシズムの現像を描いたものであるだろう。もっとも詩の特質は、おのおのの読者におのおのの主観的幻想を与えることに損するのだから、訳詞を通じて外国人が外国流に勝手なビジョンを構成し、勝手な主観的解釈をしたところで一向に何の差し支えもないわけであり、 むしろ訳詞の本来の目的がそこにあるとも言えるのである。それゆえに本来言えば詩の翻訳に語学上の詮議は無用で、むしろ訳者自身の個人的主観によって自由に勝手に翻案化してしまう方が良いのである。逆説的に言えば、すべての訳詞は語訳であるほど良いという結論になる。小宮氏の書論に対して宮森氏の読売新聞に書いた抗議文は甚だ非常識のものであった。小宮氏の書説は俳句の翻訳不可能を言うために宮森氏の訳を引例しただけであって、別に宮森氏の訳を悪評したわけではなかった。しかるに宮森氏は外国人の称賛した批評を自慢らしく列記した後で、この通り外国で好評を博しており、外国人でさえ褒めているのに日本人たる小宮氏派が非難するとはもってのほかで、同胞らしくもなくけしからんことだと言って怒っている。そのくせ肝心の問題たる翻訳の可能性については少しも良心のある弁償をしないで、単に子供らしく単純に可能だと言い張るばかりで、議論外の題目たる小宮氏の語学力などをひどく悪辣な調子で罵っている。宮森という人は語学者として名声の高い人であるが、読売新聞の一文を読んでいささか人格的に軽侮を感じた。言うことがまるで非常識で、中学生の頭脳にもなっていない。外国人が称賛するほどの訳を日本人の文在で非難するのはけしからんというのは、語学としての出来の批判を言ってるのだろうが、小宮氏の書論では語学としての問題ではなく、詩の翻訳の可能についての議論なのである。宮森氏の頭脳では詩の翻訳が語学の知識で一切尽くせるように思っているのだ。語学者なんていう人間は実に頭脳の悪いものだとつくづく思った。本来言えば、すべての良心のある翻訳者は小宮氏が言ったくらいのことは自分で訳本の序に書いているはずである。堀口大学君のごときもその訳詞集に失われたる宝石という題をつけているし、故上田敏博士も訳詞集を出すごとに翻訳の不可能に属することを自ら告白して謝罪されていた。詩という文学はその深い味を知れば知るほど、いよいよ他国語に翻訳できないことが分かってくるからである。宮森氏にして、もし真に俳句を理解しているとすれば、外国人の好評に対してかえって自ら習字たるものを感じなければならないはずである。なぜなら、いかなる語学の才能をもってしても詩、特に俳句の満足する翻訳ができないことは自分で分かっているはずであるから。ポーの無印詩大ガラスの表現効果は、あのネーバーモーアとかレのアーとかいう言葉の寂しく遠い墓場の中から吹いてくる風のような、裏がなしくも気味の悪い音韻の繰り返す反響にある。ポーはそれを意識的に反復させて、詩の全体のモチーフをその後の表彰する気分の周期的反響によって構成させている。大ガラスからその音響を除いてしまえば、後に何も残るものはなく、無意味な文字の配列にしか過ぎないだろう。しかるに、どんな訳者がそれを日本語に移すことができるだろうか。詩の翻訳の不可能はこの一例によってもわかるのである。私の昔作った詩に鶏と題する一編がある。正直に白状すると、これはポーの本案であって、鶏の朝鳴きをトーテクール、モール島などの音韻で表彰させ、 全体にポーの大ガラスと似たような思想を似たような表現技巧で出そうとした。そこで考え得られることは、詩は翻案さるべきものであって、翻訳さるべきものではないということである。2月3月非父、投稿成功雲悠々という漢詩を、昔のある人が和訳して、如月弥生非のどか、戸ざま行き小ざま行き、雲うらうらとした。これは確かに忠実な訳である。しかしこの和訳の詩には芸術としての価値がなく、かつ原詩の与える詩的感銘を少しも表象的に伝えていない。ところでまた「新古今集」に次のような和歌がある。昔を思う草のいおりの夜の雨に涙なそへそ山ほととぎす。これは「廬山雨声草庵中」という句のある白楽天の漢詩を日本風に訳したものだという。この方は翻訳でない。しかしながらこの歌には芸術として独立した価値があり、かつ原詩の詩的ムードをずっとよく本質的に捉えている。そこで外国語の詩について読者の真の知ろうと欲するところは、詩の個々の言語や逐字訳的の思想でなくして、原詩そのものが持っている直接のポエジーであり、原詩それ自体の詩的ムードなのである。それゆえに詩はむしろ翻案すべきものであって翻訳すべきものではない。前に逆説して翻訳は語訳であるほど良いと言ったのはこのゆえである。訳詩の能事は単に原詩の想念、思想を伝えるにとどまるという制限を設けることから翻訳の可能を説く人がある。しかし詩の思念というものは詩の言葉の包有している連想やイメージや韻律やの中に含まれ科学的に分析できない有機体となって生きているのだから原詩の文学的構成だけを訳したところで詩の意味を伝えることはできやしない。それを伝えるためには原詩の個々の言葉を解きほぐして繁作な仲介を付け加えるほかはなく、結局やはり訳者自身の創作として翻案する以外に手段はないのだ。すべての訳詩はそれが翻訳者自身の創作であり、翻案である限りにおいて価値を持っている。還元すれば詩の翻訳者は原作を自分の中に有化し、自分の芸術的肉体として細胞化した場合にのみ、初めて訳者としての著作権を有するのである。すなわち例えば、ポーの翻訳におけるボードレールの場合であって、これがすなわち名訳である。そしてすべて名訳は、それ自ら翻訳者の創作であり、正しく翻案に他ならないのだ。森鴎外氏の即興詩人は原作よりもずっと良いという定評がある。あの訳を読んだ人たちは案外原作のつまらないのに失望して不平を言った。即興詩人は訳じゃない。あれは鴎外氏の創作なんだ。僕らは鴎外氏に騙されたのだと。まさにその通り即興詩人は鴎外氏自身の作った翻案なのだ。そしてまたそのゆえにこそ名訳なのだ。すべての良き翻訳は創作である。それゆえにボードレールの訳を通じてポーの詩を読んでる人たちは、実にはボードレールの詩を読んでるのでポーを読んではないのである。堀口大学君はフランス語の訳詩者として定評がある。ところで堀口君の訳した詩はエルレーヌでもシモンズでも黒糖でもすべて皆堀口君自身の詩であって どれを読んでも一つの同じ堀口的スタイル、一つの同じ堀口的叙情詩の変化に過ぎない。つまり堀口の場合にあっては、すべての訳詞が本案であり、自分の創作になってるからだ。そこで堀口くんの訳詞を通してエルレーヌを愛読し、エルレーヌに私淑しているという一青年が、かつて私に自作の詩を示していった。エルレーヌの影響があると思うのですが、その詩を読み終わった後で私が答えた。エルレーヌの影響なんか一つもない。みんな堀口くんの詩の模倣ばかりだ。かつて日本の詩壇に象徴派の詩人エルハーレンの流行した時代があった。当時ある若い新進の詩人がエルハーレンの影響を受けてるというので評判された。私がその詩を読んで驚いたことには、それが川路柳光君の詩そっくりの模倣であった。そして当時川路君はエルハーレンの詩を盛んに訳していたのである。これほど滑稽な事実はなかった。訳詩を読む人々への注意は、第一にまずその訳者が詩人として、文学者として、原作者と同等以上、もしくは同等、もしくは最悪の場合においてすら眼光する程度の才能を持っているか否かを見るべきである。訳者にもしそれだけの資格がなく、原作者との比較において問題にならないへっぽこ詩人であるとすれば、むしろ全然そうした翻訳を読まない方が利口である。なぜなら詩の翻訳は翻訳者自身の創作であり、翻訳者の情操や技巧やスタイルやの特殊な同化された血液を通してのみ原始の精神を透視することができるのだから。それゆえにまた訳された原始の価値は常にその翻訳者の詩人的価値と一致している。翻訳者にしてもしへっぽこ詩人であるとすれば、原始の価値もまた低劣なへっぽこしに過ぎないのである。ボードレールはポーをフランス人に成果で売った。しかしながら他の翻訳者らはおおむね原作者の価値を下落させ捨て値で売りつけているのである。翻訳の不可能はもっと広く根本的な問題としては、必ずしも詩ばかりでなく文学一般に関係し、さらになお本質的には外国文化の移植そのことに関係してくる。一例としてリアルという言葉は日本語では現実と訳されている。したがってまたリアリズムは日本語で現実主義と訳されている。しかしながらリアルという言葉は外国語の意味においては単なる現実を指すのでなく、もっと深奥な哲学的の意味、すなわちある真実のもの、確実なもの、架空の幻影や仮称でなくしてまさに実在するものというような意味を持っている。しかるに日本の文壇ではこれを単に現実と訳したことから、日本のいわゆるレアリズムの文学が単なる日常生活の事実を書き、無意味な現実を平面的に記述するにとどまるところの、いわゆる身辺小説となってしまったのである。そしてこんなレアリズムの文学は西洋に決してなく、一つも見ることができないのである。ナチュラリズムを自然主義と訳したことも同様にまた誤訳であって、それが日本の文学を奇形にし、特殊な写生文的小説を流行させた。真実の意味を言えば、外国語は決して訳することができないのである。単に類似の言葉を持って、仮に言語に相当させ、ざっと間に合わせておくに過ぎない。しかるに日本人は、歴史的に思想を持たない国民であるから、本来哲学的な思想を根とする 西洋文学の輸入に際して、一つもそれに適応する言語がなく、日本語辞典のあらゆる限界を探した後で、やむを得ず、現実や自然などという訳語を無理にこじつけて適当させた。そして結局、レアリズムもナチュラリズムも、その他のいかなる西洋文学も、正当に翻訳し得ないで終わってしまったのである。外国文化の輸入において、翻訳が絶対に不可能のこと。実には本案しかありえないこと。そして結局、すべての外国文化の輸入は、国民自身の主観的な創作に過ぎないことは、以上の一例によってもわかるのである。支那文化を同化した日本人の過去の歴史は、特によくこの事実を実証している。日本の陸軍では、すべての外国語を、故意に難しい日本語、実は漢語に訳してしまう。例えばタンクを軍用自動車と言ったり、装甲自動車と訳したりする。ある教官が新兵に教えて、日本の陸軍は本質的に外国の軍隊と違うのであると言った後で、無邪気な新兵が質問した。教官殿、サーベルは西洋の刀でありませんか？教官、サーベルではない。日本の軍隊では指揮刀というのだ。わかったか？新兵、ラッパは何でありますか？教官、バカ、ラッパは日本語だ。これは国粋主義のカリカチュールである。国粋主義者の観念は、すべての輸入した外国文化を無理にこじつけて、不自然に創作しようと努力する。これに反して進歩的インターナショナルの人々は、外国文化をできるだけ忠実に原作の通りに翻訳しようと意思するのである。結果においてみれば、両方ともに所詮は本案化するに過ぎないのだが、翻訳者としての良心ではもちろん後者の意思する方が正しいのである。前者は初めから誤訳することを目的として誤訳している。転校したマルキストは翻訳の不可能を知ったのである。彼らは文学者より聡明である。なぜなら日本の文学者らは彼らの本案化されたエセの自然主義文化やエセのレアリズム文学をもって自ら外国主張のそれと同列させ、資本主義末期の近代文学をもって自認しつつ、尚氏にも得意でいるからである。